もしもーし。君が今日の隠語講座のお手伝いをしてくれる M オ君だね。よろしくお願いします。きっと君にとっても面白い内容だと思うよ。さて、伝えておいたお財布アプリはダウンロードしてくれたかな？うん、ありがとう。それじゃ、もうすぐしたら受講生の女の子たちが私の教室に来るから、君は鍵のかかったお部屋でリラックスして私の声を聞いていてね。それと携帯とティッシュだけは手の届くところに置いておくといいよ。私の話を聞いてるうちにいろいろと成したくなるかもしれないからね。皆さん、こんにちは。超簡単、M オ君貢ぎまぞか講座にようこそ。今日の講義では、男性にお金を貢がせて、楽に収入を得る方法を教えてあげちゃいますね。あまりイメージがない人もいるかもしれないけど、男性というのは弱くて単純で、とっても可愛い生き物なんです。もちろん、体格や腕力では女性よりも勝っていることもあるかもしれません。しかし、男性はあるものをぶら下げているせいで、女の子には絶対に勝てないんです。どこだかわかりますよね？そう、それは男性器。陰茎、もっと言うと、ペニス、チンポ、おちんちんです。男性のおちんちんは本来性交のための器官。女性に見せつけ、挿入し、支配するための武器。しかしそれは、いわば諸刃の剣。裏を返すと、性的な快感、つまり気持ちいいことにとても敏感にできています。ここを徹底的に攻めて、犯して、殴り尽くしてあげることで、精神を屈服させて大金を巻き上げることができます。順を追って説明していきますね。まず1つ目、女の子にとって男の子のおちんちんを勃起させるのはとっても簡単です。姿を見せるだけで、卑猥な言葉をささやくだけで、目で恥ずかしいところを見つめてあげるだけで、男の子はいとも簡単に勃起します。そして2つ目、勃起した男の子はオナニーがしたくなっちゃいます。特に部屋に1人でいるときに勃起なんてしようものなら、自然と股間に手が伸びてしまう性質を持っています。最後に3つ目、オナニー始めちゃった男の子は射精を我慢できません。射精寸前の男の子は、射精するためなら何でも言うこと聞いちゃいますし、いくらでもお金を貢いでしまいます。どう？わかりましたか？女の子が男の子にお金を貢がせるのはとっても簡単なことなんです。男性のおちんちんは行動を操るためのコントローラースティック。少し振ればお金が出てくる打ち出の小槌なんです。触ったり舐めたりする必要はありません。というか、直接顔を合わせる必要すらありません。男性のおちんちんの反応は精神と強く連動しています。ですので、必要なのは言葉だけ。言葉で精神を揺さぶってあげるだけで十分です。ほら、想像してみてください。私たちの言葉一つで、体をくねらせ、下半身を震わせ、先端をびしょびしょに濡らしながら、快感にもだえ、よがり狂い、 射精を懇願してお金を差し出す男性の姿。なんだか楽しみになってきませんか？さて、今日は魔女で変態のお兄さんにもこの講義を聞いてもらっています。ただの魔女向け隠語講座と言っていたので、少し驚いてるかも。それでは話しかけてみますね。ヘッドホンの向こうのお兄さん、声聞こえてるよね。騙してごめんね。これただの隠語講座じゃないの。君を貢ぎ魔女に落としちゃう貢ぎ魔女化講座。悪いけどこれから君にはただの魔女から貢ぎ魔女になってもらうね。ねえ、君も興味あるんでしょ？貢ぎ魔女化調教。ほら、逃げようとしたってダメ。ちゃんと最後まで講義のお手伝いしてもらうからね。それと、まだ変なことしちゃダメだよ。変なところ触らないでね。はい、通信が確認できました。さて、ここまで私は男を小馬鹿にするような話ばかりしてきました。ヘッドホンの向こうのお兄さんはどんな感情を抱いたと思います？これだけ馬鹿にされたんですから、普通は怒ってると思いますよね。でも、残念ながらそれは不正解。実はここまでの講義を聞いた M.O. 君は極度の興奮状態に陥っています。馬鹿にされる屈辱感や羞恥心、悔しさなどが興奮に変わってしまうのが魔女という性癖。一応直接聞いてみましょうか。ねえ、どう？ M.O. 君、君は怒った？それとも興奮した？男が女に屈服させられてるところをイメージして、快感を餌にいいようにもてあそばれる姿を想像して、興奮したのかな？知ってるよ。興奮したんだよね。君は馬鹿にされて、見下されて、興奮しちゃったんだよね。ねえ、なんでこんなにひどいこと言われてるのに、ふんふんって息荒くしてるの？ほら、なんで？なんて、それは君が魔女だからだよね。君は魔女。馬鹿にされて、いじめられて、蔑まれて興奮しちゃう、ド M の変態。ほら、そうならそうって言いなさい。僕は馬鹿にされて興奮するド M の変態ですって。はい、ド M の変態宣言いただけましたね。魔女男性に効果的なのが、こういった質問攻め。簡単な質問を連続して行い、そして回答を待たずにその答えを決めつけると、M.O. 君は心を丸裸にされたような恥ずかしさで、ますます興奮していきます。それでは、さらに興奮させて、勃起させます。あえて回りくどい言い回しで、想像力を刺激していきましょう。ねえ、M.O. 君。話聞いてたよね。それじゃあこれから意地悪してあげるね。君の弱いところ、男の子の弱点をめちゃくちゃにされちゃうエッチな意地悪。ほら、下半身に意識を向けて。君の下半身の一番弱い部分に意識を集中。ねえ、どこが弱いの？君はどこが弱いの？どこが弱くて、どこを責められると負けちゃうの？そう、そこだよね。そこ。左右の太ももの間、お尻の反対側、 おへその下これからそこをめちゃくちゃに浮かされてみくんびくん感じさせられて気持ちよくされちゃうんだよ。ほら、意識しただけでなんだかムズムズしてくるよ。ムズムズ、ムズムズ、ムズムズ。膨らんできたね。君の弱いところ、膨らんできちゃったね。ムクムク、ムクムクって。ほらほら、もう勃起しちゃうよ。私の言葉だけで勃起させられちゃう。君の一番恥ずかしいところ、もっと恥ずかしい姿に変えられちゃう。ほら、勃起しちゃう、勃起しちゃう、勃起しちゃいました。みたいに、勃起という単語を織り交ぜて責めるだけで、男性は勃起してしまいます。単純ですよね。さて、回りくどい言い方をされて、悶々としたところに、インゴのシャワーをたっぷり浴びせて、より完全なフル勃起状態にしていきましょう。ほら、勃起しちゃったね。君の、その、おちんちん、おちんちん、おちんちん、おちんちん。おちんちんって言われるだけでも興奮しちゃうんだ。いいよ、もっと言ってあげる。バカにされて喜ぶ、マゾちんちん。いじめられて勃起しちゃう、マゾ勃起おちんちん。ほら、なんだかおちんちんがピクピクしてきちゃうよ。マゾ勃起おちんちん、チンピクしちゃうよ。チンピク、チンピク。チンピクほら、おちんちんピクピク、おちんちんピクピク、ピクピクピクピク、ピクピクピクピク。止めどなく耳に注ぎ込まれるインゴ攻めで、フル勃起した上にチンピクまでさせられた男の子は、どうしようもなく女にしたくなるもの。その習性を利用して、お金を貢がせていきましょう。まずは勃起したことを恥ずかしめつつ、オナニーしたい気持ちを煽ります。M オくんのおちんちん、完全に勃起しちゃったね。私にちょっとエッチなこと言われただけなのに、勃起させられちゃったね。ねえ、恥ずかしくないの？言葉だけでチンポバキバキに勃起させられて、ピクピク反応させられて、恥ずかしくないの？バカにされてまたピクピク反応してるよ。君、筋金入りのマゾなんだね。ほら、もっと言ってあげるよ。マゾ、マゾ、マゾ。マゾ、マゾ、マゾ、マゾ、マゾ。ねえ、ムオくん。私に言葉で責められるの、気持ちいいね。もっともっと気持ちよくなりたいね。早くチンポ握って、オナニー、したい？したいよね。君はオナニー大好きだもんね。君はどんなオナニーをするのかな？竿の全体をギュって握って、皮を上下にシコシコする。皮オナニーが好き？指の輪っかで仮首をコスコスするのが好き？皮をおちんちんの根元に引っ張り集めて、そのまま付け根の上側を圧迫して、精子キュンキュン上がってきちゃうのを楽しむ圧迫オナニー法？それともうつ伏せに寝転んで、メットにチンプをズリズリこすりつける床オナニストだったり？ほら、想像して。オナニーの気持ちよさ。射精する瞬間の最高な快感。頭で、おちんちんで、イメージしてみて。そしたら、もっと、したくなってくるよ。 ここまで言えば、もうこのエモ君はオナにすることしか考えていません。支払いページを送りつけるのは、このタイミングがおすすめですよ。最初の金額は、あえて控えめにしておいて、貢ぐという行為への抵抗感を溶かしてあげましょう。今日は1000円だけ請求してみますね。送付したら、すぐにこんな言葉を与えてあげましょう。オナニーが大好きな君にプレゼント。お財布アプリで請求ページが届いてるでしょ？そのページの真ん中の支払うって書いてあるボタンはね、気持ちよくなっちゃうスイッチなの。もっと気持ちよくなりたいなら、このスイッチポチって押しちゃおう。だってこれ以上我慢できないよね。勃起しちゃったおちんちん、もっと気持ちよくなりたいよね。早くお見つぎしてオナニーしたいよね。おちんちんくんも言ってるよ。お見つぎオナニーしたい、お見つぎオナニーしたい、お見つぎオナニーしたいって。ほらほら、たった1000円だよ。少しだけ贅沢したランチと同じくらいの金額。たったそれだけでものすごく気持ちよくなれるんだから、貢がなきゃ損だよね。ほら早くお貢ぎして。ほらほらほら、こんな風に責め立てると、貢ぎ魔女の素質がある男の子はみんなオナニーの許可を求めてお金を貢いでしまいます。貢いじゃいましたとか、オナニーさせてなんて言いながら、貢がなきゃオナニーしたらダメって法律なんてないのに。とっても可愛いですよね。お貢ぎをしたのを確認したら、一転して徹底的に笑って罵って恥ずかしめながらオナニーさせてあげましょうと。この子も貢ぎましたので、それじゃあ早速。貢いで貢いで、あっという間にお金貢いじゃったね。指一本触れないどころか、姿すら見せてないのに、言葉だけで貢がされちゃったね。ちょろーい。君、ちょろいね。ただの魔女じゃなくて、ちょろ魔女くんだったんだね。オナニーするためにお貢ぎしちゃうなんて、本当にちょろすぎ。正直意味不明だよ。ねえ、お貢ぎしたとき、どんな気持ちだった？ドキドキしたのかな？いけないことをしちゃう背徳感で、これから訪れる快感への期待で、心臓ドキドキってなっちゃったのかな？図星みたいだね。君はお貢ぎと同時に、心地の良い胸の高まりや高揚感を感じてしまった。それ、やみつきになっちゃうよ。ほら、お貢ぎで生まれた背徳感と高揚感が全部快感になって、おちんちんに襲いかかる。さあ、お待ちかねのお貢ぎオナニーだよ。散らされまくりの泣き虫ちんちん、思いっきりしこりまくろうね。このお兄さん、興奮しすぎて息が荒くなってます。過呼吸で倒れないか心配なくらい。もっと思う存分オナにさせてあげましょう。適当な隠語や擬音語で煽りまくってあげたら、勝手に気持ちよくなってくれるので楽ちんですよね。え、そうだよね、エムオくん。君のお貢ぎオナに言葉でお手伝いしてあげる。ほら、おちんちんくんの大好きなおててで、オナホールで、ベッドで、床で、いっぱい気持ちよくしようね。ほらほら、おちんちんずりずり、おちんちんずりずり、貢ぎ魔女ちんちんずりずりずりずり。ほらほら、お貢ぎオナに気持ちいいね。勃起チンポの先っぽから、魔女汁だらだら垂れ流れてきちゃう。 うちんちん気持ちよすぎて嬉し泣きしてるよ。本当に気持ちよさそう。でも不思議だね。いつもと同じオナニーなのに、毎晩みたいにせんずりぶっこいてるだけなのに、いつもよりもずっと気持ちいいね。当たり前だよ。だってこれはお水着オナニーだから。ただの無駄打ち射精とは違う、特別なお水着オナニー。お金を払ったんだから気持ちいいのは当然のこと。ほらもっと、おちんちんの根元から先っぽまで思いっきりこすりなさい。ほら、自分が一番感じるしごき方で射精直前まで追い込んじゃおう。ほら、シクシクシクシク。ここまで隠語を連発しておけば、もう自分で勝手に射精に向かって走ってくれます。それでは、先回りして、この後体がどうなっちゃうかを教えてあげましょう。きっと言葉の通りに反応してくれますよ。ほら、おちんちん気持ちいい。しごくたびにどんどん気持ちよくなってくる。お水着オナニー気持ちいい。お水着オナニー気持ちいい。お水着オナニー気持ちいい。ほらほら、体中の快感が全部おちんちんに襲いかかる。足がピンって伸びて、お尻にキュッて力が入って、射精の準備を始めちゃう。おちんちんはバッキバキ、亀さんはパンパン、先っぽはみっしょびしょ。ほーら、来ちゃう来ちゃう。白くて臭い何かが、おちんちんの根元に集まってきちゃう。股間の奥の奥、快感の根源。君の一番弱いところに甘いうずきを感じる。それはね、射精の準備が完了しちゃった証拠。もう戻れないところまで来ちゃった合図だよ。この辺で男の子は頭がぼんやりとして思考力が低下しています。この隙をついて心の中に入り込み、心の声を代わりに喋ってあげて操縦していきます。ほら、もう出したいね。出したい、出したい、出したい。もうエッチな気分が止まらない。エッチなことしか考えられない。早く出してすっきりしたい。お姉さんの誘惑に早く負けたい、負けたい、負けたい、負けたい。あ、ダメ。こんなこと言われたらもう負けちゃう、負けちゃう、負けちゃう。負けること意識したらもっと負けたくなっちゃう。でもせっかく気持ちいいの終わってほしくない。もう頭の中真っ白、何も考えられない。お姉さんの言葉に操られるの気持ちいい。お姉さんの言葉に合わせて射精したい。これでもうこの子は敗北寸前。それでは射精の前にもう一度見つかせてみましょう。射精直前の男性の判断力は幼稚園児以下ですから、ここも絶好の見つかせチャンス。今日はカウントダウンと併用してみますね。MO 君たちはカウントダウンが大好物。完全に支配される感覚がたまらないみたい。ほら、ヘッドホンの向こうのお兄さんもカウントダウンって聞いて反応しちゃったみたいですよ。いいよ、君の大好きなカウントダウンしてあげるね。いくよ。10、9。カウントダウンが始まると最後の数字に合わせて興奮が高まっていくのに、最後の数字まで我慢できるように欲望を抑え込まなきゃいけないという2つの相反する感情がぶつかって、とても緊張した状態になり、男性の神経はすべて射精するタイミングの管理のために使われます。始まっちゃったね。カウントダウン始まっちゃって、ただただ数を数え下ろされてるだけで頭真っ白にされちゃう、とってもエッチなカウントダウン。減っていく数字がとても心地いいね。 でも、まだ9もあるんだから我慢しなきゃ。ほら、我慢、我慢、我慢。あーち、なーな。このあたりからより強く数字と快感を関連づけて、数字で精神を支配する準備を整えていきます。ほら、想像して、あの数字を言われたら君は一体どうなっちゃうのかな。ねえ、あの数字と一緒に何をしちゃうの？わかってる、知ってる。君はあの数字と一緒に射精しちゃうんだよね。あの数字を言われた瞬間、君はパンパンになったおちんちんをみくんびくん脈打たせて、腰をガクガク震わせて、たまりにたまった汚い精液を思いっきり出しちゃうんだよね。ほら、射精したい気持ちがどんどん膨らんでくる。もう射精することしか考えられない。6、5、お。さあ、ここからはあの数字を餌としてちらつかせながらじらしてあげるね。M O くん、ねえ、少しだけ考えてみて。あの数字と一緒に射精しちゃうってことは、逆に言えば今の君はあの数字を言ってくれないと射精できないってことだよね。変なことに気がついちゃったね。よーん、嫌だよね。そんなのつらいよね。ほら、あの数字が欲しい。意地悪しないで、早くカウントを続けて欲しいね。あの数字を言ってもらう方法、もう君も気づいてるよね。ほら、送ってあげたよ。決済アプリの請求、見てみよっか。おちんちんを握ってる方と反対の手で画面を開いて。今度は3000円だよ。少し高いかな。でも抵抗感を感じるほど背徳感が刺激されて気持ちいいんだよ。君は背徳感が生み出す快感をさっき知ってしまった。たった1000円であんなに気持ちよかったんだから、3000円なんて払ったらどうなっちゃうかな。きっと気が狂うくらい気持ちいいよ。ねえ、想像してみて。私の言葉に負けてそのボタンを押しちゃうところ。ねえ、なんだかドキドキしてこないかな。もう頭の中真っ白、射精することしか考えられない。欲しい、あの数字が欲しい。あの数字と一緒に射精したい、射精したい、射精したい。ダメ、押しちゃダメ、絶対に押しちゃダメなのに、心臓がドキドキしてきて手がガクガク震えてくる。ダメ、これ以上耐えられない。我慢できない。ほーら、押しちゃえ。お金見ついじゃえ。ほらほらほら、ほーら。ああ、押しちゃった。また貢いじゃったね。ほら、貢いだ瞬間の背徳感が、高揚感が、全部快感に変わる。今までとは全く違う、圧倒的な射精感が込み上げてくる。君がお金を払ってまで欲しかった、あの数字を言ってあげるから、お貢ぎ射精気持ちいいって言いながら行きまくりなさい。行くよ。3、2、1、0。はーい、ピュッピュー。お貢ぎ射精ピュッピュッピュー。お金も精子もドッピュー。と、攻めに集中してしまっていましたが、 いかがでしたでしょう。男性の弱さや可愛いところ、分かっていただけましたか？さて、ついでにもう一回貢がせちゃいましょう。射精が終わった男性は、気持ちよく導いてくれた私たちに対して、どういうわけか感謝の気持ちを抱いてくれています。ありがとうございました、なんて言っちゃう子も少なくありません。そして、感謝と同時に生まれるのが、行為の偏方性。何かお返しをしたいと思う感情です。これもきっちり利用していきます。1000円の請求と一緒に、こんな言葉を与えるだけでいいですよ。お兄さん、お疲れ様。気持ちよく射精できてよかったね。お兄さんと私、なんだかとっても相性がいいみたい。また楽しくお話ししたいな。これからも末永くよろしくね。はい、今回の貢がせはここまでです。講義をしながらでも言葉で性欲を煽ってあげるだけで5000円を貢がせることができました。内探1回で30分程度なので、時給1万円と考えたら悪くないと思いますよ。もちろん金額を上げていっても構いません。もっと貢いだらもっと気持ちいいよ、みたいに言って、性欲を煽る方法や、別の子が1万円も貢いでくれて、すっごく嬉しかったの、みたいに言って、競争心をくすぐる方法など、やり方はいくらでもあります。通話での調教の方が、より深く落とせる可能性は高いですが、テキストのやり取りだけでも同様のことができますので、ぜひお試しくださいね。最後になりましたが、貢がせプレイで少しだけ面倒なのが、パートナーの発掘。昨今の男性の装飾家、というか、マゾ化によって、マゾ男性は星の数ほどいますが、中には良心のない方もいます。そこで、皆さんに紹介するのが、今このヘッドホンの向こうにいるお兄さんです。この声を聞いてくれているお兄さん方は、お貢ぎに興味があり、そしてさらに、この作品を購入したということは、性的な快感に対して金銭を支払うことへの抵抗も少ないです。皆様が素敵な貢ぎマゾ君を見つけて、豊かな生活を送れる手助けとして、最後にこんな言葉を添えておきますね。君が今日知ってしまったように、お貢ぎオナニーはものすっごく気持ちいいの。こんなの知りたくなかった？それとも知れてよかった？でも、世の中にはその快感を人質にして、お金を絞り取ろうとする悪い女の子たちもいるから、SNS に、シャープ、貢ぎマゾ立候補中、なんて、投稿しちゃダメだよ。そんなことしたら、悪い女の子たちの標的にされて、君のおちんちんめちゃくちゃに侵されて、体中ビクンビクン感じさせられて、お貢ぎ以外では立たない、血管をちんちんにされて、お金絞り取られちゃうよ。もし、君がそれを望むなら、話は別だけど。こんばんは、M.O. くん。さっきの講座を聞いて、自分も貢ぎマゾに落ちてしまうんじゃないかって、不安に思っちゃったかな。そうね。こんな作品ダウンロードしてしまうような、お貢ぎに興味津々の M.O. くんは、気をつけないと本当に、お金目当ての悪いお姉さんに、おちんちん気持ちよくされちゃって、お金絞り取られちゃうかも。このトラックは、そんな君が、貢がせ嬢さんからの誘惑から身を守る対策方法について、考察していくトラック。さっきの講義とは少し違う、対話形式で考察していくね。それじゃ、今日の議題は、男の子がお金を貢いじゃう理由について。 男の子が女の子にお金を貢いじゃうのはどうしてだろうね。まず、そもそも人がどんな時にお金を払うか考えてみようか。食事や趣味、交通手段や生活雑貨、いろんなものにお金を払うけど、共通して言えるのは、そのものに金額以上の価値があると思った時。ここで大事なのは、あくまでも主観的な価値観だってこと。例えば、カードゲームなんかがわかりやすいかな。ルールを知らない人にとっては、ただの絵が描いてある紙切れでも、そのカードゲームをやってる人の中では、何十万円もの金額がついたりするでしょ？それと一緒。女の子にお金を貢いで得られるのは、性的な快感。その快感に、金額以上の価値を感じたとき、男の子はお金を貢ぐ。もっと簡単に言うと、お金を貢ぐと気持ちよくなっちゃうから、その気持ちよさに金額以上の価値を感じるから、貢ぎまずな男の子は女の子にお金を貢ぐ。少し理屈っぽいかもしれないけど、こんな風に単純な疑問から深掘りしていくことが大切なの。男の子が女の子にお金を貢いじゃうのは、お貢ぎすると気持ちいいから。そしたら、なんでお金を貢ぐと気持ちよくなっちゃうのかな。これにはいくつかの理由がありそうね。まず一つ目は、お貢ぎするといじめてもらえるから。お貢ぎがいじめてもらうことの代金的な役割を果たしているケースね。言葉でいじめてもらえるのはもちろん、他にも、自撮り写真やパンツみたいなご褒美をもらえたりすることもあるみたいだよ。お貢ぎすると、女の子にいじめてもらえる。いじめてもらえると、マゾな男の子は、おちんちんが気持ちよくなっちゃう。そして、二つ目の理由は、お貢ぎそのものが気持ちいいから。こっちは少し複雑。というのも、お貢ぎそのものが気持ちいいっていうのにも、さらにいくつか理由があるの。まず一つ目は、利他的な行動によって得られる幸福感。そして二つ目は、ダメって分かってることをしちゃうことで生まれる背徳感。最後に三つ目は、女の子と自分の格差を認識することで感じる劣等感。順を追って説明していくね。一つ目の利他的な行動による幸福感について。人は自分のために行動するよりも、誰か他の人のために行動した時の方が、より強い幸福感を得ることができるの。これはある大学の実験結果なんだけど、お金を渡して自分のために使ってもらった人たちと、他人のために使ってもらった人たちとで幸福感を計測すると、後者の方がより幸福感を感じてたらしいよ。君も誰かにプレゼントやお土産を渡すとき、似たような気持ちを感じたことあるんじゃない？もし、渡す相手が可愛い女の子で、受け取った時に、とびきりの笑顔で、ありがとうって言ってくれたら、すっごく幸せだよね。そして、二つ目の背徳感について。背徳感っていうのは、非倫理的。つまり、良くないことをしてしまった時の後ろめたい気持ち。やっちゃいけないことをしているときってドキドキしてくるよね。学校や社内での禁断の恋だったり、本命の恋人や結婚相手がいながら浮気や不倫をしたりしてるときって背徳感で感情が高ぶって余計に燃えちゃう。そして女の子にお金を貢ぐのもとても倫理的とは言えない行動。でも、いいえ、だからこそお金を貢いでしまった時の背徳感はとてつもなく強烈なの。女の子にお金を渡した瞬間、ドキドキ、ドキドキって胸の鼓動が速くなって、ふんふん、ふんふんって息が荒くなって、全身の筋肉が緊張して変な汗までかいちゃうくらい、極度の興奮状態に陥ってしまう。そして、 興奮をさらに高める三つ目のスパイスが劣等感。例えば、男の子って女の子に絶対に勝てないよね。おちんちん気持ちよくなるのが最優先だから、おちんちん気持ちよくされちゃったらそこでゲームオーバー。ほら、想像してみて。男の子が女の子に負けちゃうシチュエーション。勉強やスポーツ、ゲームだって男の子は女の子に勝てない。どんなに努力したって女の子に、負けてくれたらおちんちん気持ちよくしてあげるよって言われるだけでおちんちんが負けたくなっちゃうから。おちんちんは女の子の奴隷だし、君はおちんちんの気持ちよさの奴隷だから、男の子はおちんちん生えてる時点で女の子の奴隷なの。みたいに言われたら、マゾな男の子は興奮しちゃうよね。マゾっていうのは、劣等感が快感に変わっちゃう生き物。お貢ぎも一緒だよ。君が一生懸命働いて稼いだお金も、最終的には女の子のものになっちゃう。おちんちん気持ちよくなっちゃうのを防がない限り、男の子は女の子に勝てない。おちんちん気持ちよくされたら何もできない。女の子は強い。男の子は弱い。男の子は女の子に支配される存在。こんな風に考えたら、マゾな君のおちんちんは劣等感で気持ちよくなっちゃう。快感と敗北の無限ループ。M.O. 君は女の子が楽をしてるほど、男の子が惨めであるほど、劣等感を刺激されて、おちんちんビクンビクン反応しちゃう。そしてこの劣等感を最も強く感じることができるのも、お貢ぎオナニー。指一本触ってくれない女の子にお金を差し出すわけだから、当たり前だよね。幸福感と、背徳感と劣等感。女の子にお金を貢ぐと、これらの感情がものすごい勢いで湧き上がってきて、目がトローンってなって、頭がぼーっとして、おちんちんはピクピク震え出す。こんな状態でオナニーなんてしたら、お貢ぎによってもたらされる興奮と、射精の気持ちよさがごちゃ混ぜになって、脳が弾け飛んじゃうくらい気持ちよくなっちゃうの。でもこれは仕方ないこと。だって男の子の体は心はそうできてるんだから。お貢ぎをするといじめてもらえるから気持ちいいし、お貢ぎするだけでも気持ちいい。お貢ぎは気持ちいいからお金を払ってしまう。これが女の子にお金を貢いでしまう理由だったんだね。まだ考察は終わってないよ。お貢ぎが気持ちいいことはよくわかったから、今度は気持ちいいのを我慢する方法を考えてみようね。女の子におちんちん気持ちよくされちゃうのを我慢する方法、何かないかな。これは無理だよ。男の子は辛いことや苦しいことは我慢できても、気持ちいいことは絶対に我慢できないようにできてるの。体は鍛えられても、おちんちんだけは鍛えようがない。そんな防御力ゼロの弱々おちんちんを、いやらしい言葉やエッチな画像で攻撃されたら、勃起して、オナニーしたくなって、射精したくなっちゃうのは、男の子の性が。そういう風に設計されてる生き物だから、どうしようもないよね。それなら、おちんちん気持ちよくなっても、お金を払うのを我慢する方法はないかな。お金を貢いでおちんちんが気持ちよくなっちゃうのは事実だけど、たとえちんぽ気持ちよくされちゃっても、お金を大切だと思う気持ちを強く持って、我慢すればいいだけ。本当にそうかな。まず女の子には、寸止めっていう必殺技があるよね。貢がせプレイにおいて、射精させるのもさせないのも、 女の子の自由、男の子の自由じゃないの。勃起させて、オナニーさせて、射精したくてたまらなくなったところで、ストップとか、射精はお貢ぎしてからだよって言うだけで、男の子は手を止めちゃう。そして、射精寸前限界ギリギリチンポになっちゃった男の子は、射精を懇願してお金を貢ぐ。もちろん、無視してそのまま勝手に射精することもできるかもしれないけど、そんな射精全然気持ちよくないし、そんなことしたら二度と相手にしてもらえなくなっちゃう。だから、女の子には従うしかない。それに、最初の方の説明とは矛盾するように聞こえるかもしれないけど、気持ちよくなるためにお金を使うのは、そんなにおかしなことじゃないと思うよ。空調の効いたお部屋で過ごすのは気持ちいいから、電気代を払ってエアコンをつけるし、美味しいものを食べるのは気持ちいいから、食事にお金を払う。お金を払って買ったお気に入りのお布団で眠るのも気持ちいいし、ゲームだって、スポーツだって、楽しいからお金を払う。楽しいのが気持ちいいから、もったいないとは思わない。気持ちいいことにお金を払うのは全然おかしくない。普通のこと。お貢ぎよ何も一緒だよ。おちんちんが気持ちよくなるためにお金を払うのだって全然おかしくない。普通のことなの。もっともらしいことを言ってるみたいだけど、これは少し論理が飛躍してるかも。空調や食事、睡眠や趣味とオナニーの快感を一緒にするのはちょっと違うよね。前者はすべて自分の健康や人としての価値のために有益だけど、オナニーはそうじゃない。百歩譲ってオナニーが有益な行為だとしても、そもそもオナニーなんて別にお貢ぎしなくてもできるんだから、いくらお貢ぎオナニーが気持ちいいからってお金を貢ぐ理由にはならないよ。本当にそう？だって、オナニーのためにお金を払うのなんて、実はみんなやってることだよね。大人になってアダルトビデオも、グラビアアイドルの動画も全く見たことがないって人の方が少ないし、性欲の解消のために性風俗店を利用している人も大勢いる。そしてそれらには、当然ながらお金がかかる。つまり、大半の男性は、自分のおちんちんを気持ちよくするためにお金を払ってるの。貢ぎ魔女な男の子だけじゃない。言い方が違うだけで、男の子はみんな自分が気持ちよくなるために女の子にお金を支払っているの。これは事実かもしれないけど、アダルトビデオや風俗店とお貢ぎ女には違うところがあるよね。前者には料金の代わりに得られるものがある。それに比べて、お貢ぎオナニーはどうかな？何か形あるものをもらえるわけでも、何かをしてもらえるわけでもないよね。せいぜい笑って罵ってくれる程度。ほとんど何もしてもらえないのに、お金を差し出すなんて、どう考えても意味不明だし、姿も見せてない女の子にお金を貢がされてる男の子って、救いようがないくらい惨めだよね。でも、それが気持ちいいんだよね。だって君は魔女だから。物の価値は人それぞれって最初に説明したでしょ？魔女な君は、惨めなほど気持ちいい。ご奉仕フェラしてもらうのよりも、セックスさせてもらうのよりも、言葉だけで責められて、笑われて、いじめられて、罵られて、劣等感や屈辱感や羞恥心で頭の中いっぱいにされちゃうのが気持ちいいんだよね。重要なのは自分が満足できるかどうか、自分が気持ちいいかどうか。魔女な君にとっては、お貢ぎオナニーが一番気持ちいいんだから。お金を払うのは当たり前のことだと思うよ。それじゃ、今までの話を簡単にまとめてみよっか。 お貢ぎしちゃうのは情けない。お貢ぎしちゃうのは恥ずかしい。お貢ぎしちゃうのは惨め。でも、君は魔女。魔女な男の子は笑われるのが気持ちいい。恥ずかしいのが気持ちいい。惨めなのが気持ちいい。だから、魔女な君は貢ぐのが気持ちいい。お金貢ぐのは気持ちいい。気持ちいいことにお金を払うのは当たり前。だから、お金貢ぐのは当たり前。こうやって決めつけてあげると、君は信じちゃう。だってその方が気持ちいいから。人は信じたいことを優先して信じるようにできてるの。魔女な君は、男の子が女の子に簡単にお金を取られちゃうんだって思った方が興奮するよね。自分の性欲をいいようにもてあそばれて、言われるがままにお金を差し出すところを想像すると、おちんちんが気持ちよくなっちゃうよね。だから私の理屈もすんなり受け入れてしまう。その方が気持ちいいから。ところで、もうおちんちん勃起しちゃってるんでしょ？ねえ、なんでこんな話を聞いてるだけでチンポ勃起しちゃったのかな？私はただ説明してるだけだよ。お貢ぎの気持ちよさについて、女の子の強さについて、男の子の弱さについて。それなのに君は、おちんちんムズムズしてきちゃったんだね。女の子に負けちゃうイメージで先っぽ濡らしちゃったんだね。じゃあ最後はそれについて説明するね。そのフルボッキチンポについて。私の説明を聞いているだけで君がチンポバッキバキに勃起させて我慢汁ダラダラ垂れ流してピクンピクン動かしてる理由について説明してあげる。人は理由を求める生き物なの。理由のわからないことが不安だから。生まれた理由、生きる理由、いろいろなことの理由を求める。そして、理由を与えられた人は納得してしまう。一度納得してしまった人にとっては、その物事がとても自然なことになる。私の説明はただの客観的な考察に聞こえたかもしれない。でも君は男の子が女の子にお金を貢いじゃう理由を頭の中に刷り込まれてしまった。君にとってお金を貢ぐことはとても自然なことになった。そして気持ちいいことをイメージしてるうちについ勃起してしまった。勃起した男の子はどうなっちゃうんだっけ？オナニーしたくてたまらなくなるんだよね。それじゃ、オナニー始めていいよ。いつもやってるみたいに、シコシコって、ズリズリって、思いっきりしごきまくりなさい。ほら、シコシコ、コスコス、ズリズリズリズリ。あ？でもせっかくオナニーするのに、お貢ぎしないなんてもったいないよね。だってそうでしょ？ただのオナニーよりも、お貢ぎオナニーの方が気持ちいいなら、貢がないと損だよね。だから、いいよ。貢がせてあげる。疑似お貢ぎオナニーさせてあげる。方法は簡単。お財布アプリに1万円をチャージするの。チャージするだけなら貢いだことにはならないって思う？実はそうでもないよ。そのアプリね、一度チャージしてしまうと、二度と同じ金額の現金という形で取り戻すことはできないの。もちろん何かを購入することには使えるけど、チャージしてしまった時点で、少なくとも一時的に、今君の口座に入っている1万円と同じだけの価値は失われてしまう。ちょっぴり怖いかな。でもね、その抵抗感が大事なの。抵抗感が大きいほど背徳感が大きくなってドキドキできるよ。 さあ、チンポは勃起させたまま、あとボタン一つでチャージできる画面まで準備してね。準備はいい？君の目の前にあるその支払いボタンは気持ちよくなっちゃうスイッチなの。絶対に押してはいけない危険なスイッチ。深い深いお貢ぎ沼への最初の一歩。もし押してしまったら君はきっと後悔する。そして同時にはあはあって息が荒くなってビクビクって体が動き始めて腰がガクガク震え出す。お貢ぎの快感は体が覚えてしまって、お貢ぎなしでは射精できない血管チンポになっちゃうかもしれない。それなのに君のおちんちんは押したくてたまらないみたいだね。早くお金貢いで気持ちよくなりたいって泣いちゃってる。頭ではダメってわかってるのに、おちんちんは貢ぎたくて貢ぎたくてしょうがない。それじゃ押すか押さないか、出すか出さないか、おちんちんと相談してみよっか。ほら、おちんちんに意識を向けて。ねえ、まずちんちんくんは押してほしいんだよね。早くお金貢いで射精したいんだよね。おちんちんの根元に集まってるくっさい精液ミューピューって出したいんだよね。顔真っ赤にしながら、全身の筋肉を硬直させながら、情けなく吐息を漏らしながら、私の言葉に操られるようにボタンを押して、自分の弱さを全身で感じて、羞恥心と屈辱感と劣等感をチンチンで感じて行きまくりたいんだよね。ほーら、早くお金貢いで射精したいね。お金貢いで射精したい。お金貢いで射精したい。お金貢いで射精したい。お金貢いで射精したい。マゾチンチンくんうなずいちゃった。ピクピクってうなずいちゃった。射精したいんだね。いいよ。出していいよ。出させてあげる。お貢ぎ射精させてあげる。射精するのと同時に破滅へのスイッチ押しちゃおうね。ほら。もう行く。行く。行く。行く。ほら行け。行っちゃえ。射精しちゃえ。ほら押しちゃえ。お金貢いじゃえ。お貢ぎして射精。お貢ぎして射精。お貢ぎして射精。お貢ぎして射精。射精。射精。射精。射精。射精。お貢ぎ射精気持ちいい。お貢ぎ射精最高。貢いでいくのたまらない。ただの射精と全然違う。溢れ出る精液が止まらない。もう普通の射精なんかじゃ満足できない。ああ、出しちゃった。お金も精子も出しちゃったね。お疲れ様でした。気持ちよく射精できてよかったね。これが今日の結論。君がマゾである以上、貢ぎマゾ射精を我慢することはできない。よーく理解できてよかったね。こんなに気持ちいいこと、我慢する理由もないよね。さて、さっきチャージしたお金はまだ君のお金だよ。元の現金には戻らないけど、悪いお姉さんにお貢ぎしたりしないように気をつけてね。そんなことしたら、おちんちん、今よりもずーっと気持ちよくなっちゃうよ。